ヨハネ15章22節から25節。もし私が来て彼らに語らなかったならば、彼らは罪を犯さないで済んだであろう。しかし今となっては彼らにはその罪について言い逃れる道がない。私を憎む者は私の父をも憎む。もし他の誰もがしなかったような技を私が彼らの間でしなかったならば、彼らは罪を犯さないで済んだであろう。しかし事実、彼らは私と私の父とを見て憎んだのである。それは彼らは理由なしに私を憎んだと書いてある彼らの律法の言葉が成就するためである。もう一箇所をお読みいたします。ヨハネ15章9節から12節。父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためである。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。今聖書に愛と憎しみ両方の箇所を読みました。そのように世の中には、愛と憎しみがあります。愛という言葉には温かい響きがありますね。憎しみという言葉にはやっぱり冷たい響きがあります。英語で love という時には柔らかく発音できます。でも hate とか hatred とかという時にはちょっと力を込めないと発音できませんよね。ドイツ語では愛は liebe、フランス語ではアムール、スペイン語ではアモー、中国では日本語と同じで愛だそうですね。韓国語ではサランって言うんですか、ね、サランですね、韓国のスターたちがファンによく言いますね。サランヘヨって言います、愛していますよっていうそんな意味だそうです。とても綺麗な響きです。日本語でも愛というとやっぱり優しく発音できます。憎しみというといかにもこう憎たらしいように発音しなければいけません。言葉の響きっていうのはその内容を表しているのかもしれませんね。聖書は人は神の形に作られたとそう教えています。それは愛の神によって愛を持つ者として作られた、そう言い換えても良いと思います。家族が、隣人が、そして世界中の人々が互いに愛し合うこと、それは愛の神様によって作られた人間にとって自然なことです。キリストの愛によってあがなわれたクリスチャンにとって当然なことです。でもこの人間にとって自然なこと、クリスチャンにとって当然なこと、それができないでいるっていう現実がありますね。聖書はそれを罪と呼んでいます。アダムはエヴァを与えられましたときに、これこそついに私の骨の骨、私の肉の肉、そう言ってエヴァを喜んだんです。ところがアダムが神様の言葉に背いて罪を犯した後どうでしょうか。エヴァのことを何と言ったでしょうか。私と一緒にしてくださったあの女と言ってるんですね。自分の責任をエヴァになすりつけたばかりか、神様はこんなろくでもない女を私にくださったから私はこんな目にあったんです。責任を神様にまたなすりつけているというんです。人が神様に背を向けますときに人は愛を失います。愛が失われたところに愛と正反対の憎しみが生まれるのです。アダムの子供のカインは妬みのために弟のアベルを殺しました。聖書に 欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出すという言葉があります。その通りのことが起こったのです。罪の結果は死だというのは本当にその通りですね。罪が憎しみを生みます。そして憎しみが死をもたらすのです。憎しみは人を狂わせます。他の人のもの、そしてその人の命までも奪い取るのです。そんな現実が私たちの身近至るところにあります。人は互いに愛し合うことによって共に生かされていく、幸いなものになれる。ところが人間の歴史はカインとアベル以来、憎しみの歴史になってしまいました。イエス様が十字架の上で死なれたのは、私たちの罪の身代わりのためです。深い神様の御心によるものです。でも人間の側から見ますならば、イエス様も人々の憎しみによって死に追いやられたと、そう言っていいと思います。イエス様を最も憎んだのは誰でしたか？それはユダヤの宗教家たちでした。彼らは神様を知っているといい、神様のことを教えている、聖書を教えている人たちがイエス様を憎んだんです。彼らはイエス様が語ったことにことごとく反対しました。イエス様の教えが間違っていたからですか？そうではありません。いや、むしろイエス様の教えが的を得ていた、正しかったから彼らはイエス様を憎んだんです。間違った人は正しい人を憎みます。偽物は本物を嫌うのです。自分が間違っている、自分が偽物だということが明らかになるからですね。ヨハネの 3-20 にこうあります。悪を行っている者は皆光を憎む、そしてその行いが明るみに出されるのを恐れて光に来ようとはしない。その通りのことがこの時に起こりました。ユダヤの宗教家たちはイエス様が父と呼んだ誠の神様を知っていたんです。彼らも神様を父と呼びました。しかしイエス様がその父の御子であることを認めませんでした。自分たちは神様を敬っていると言いながら御子イエス様を憎んだ。イエス様は言われました。私を憎む者は私の父をも憎む。彼らは本当の意味で父なる神様を敬う、その思いがなかったのでしょうね。で、今も信仰に反対する人たちは、神がいるなら見せてみろって、そうよく言います。皆さんもそう言われませんでしたか？当時イエス様に反対する人々も、お前が神の子だと言うんだったら今ここで父を見せてみろ、そう言いました。イエス様はそれに答えて、数々の奇跡によって父なる神様が今ここで働いているということを示されました。ご自分が神の御子である、聖書が予言している救い主であるということを証明なさったのです。なのに人々はなおもイエス様を拒み続けました。もし他の誰もがしなかったような技を私が彼らの間でしなかったならば、彼らは罪を犯さないで済んだであろう。しかし事実彼らは私と私の父とを見て憎んだのである。24節にそう書いてある通りですね。神様を知ってるという人が実は神様を憎んでいる、そのことに気がついていない、いや気がついていてもそれを悔い改めないというのは本当に恐ろしいことだと思います。25節でイエス様は、彼らは理由なしに私を憎んだ、その聖書の言葉を引用しています。イエス様に反対した人たちは正当な根拠なしにイエス様を憎みました。憎しみっていうのはそんなものです。根拠があって憎むんじゃないんです。大人は文化、風習、宗教、人種、肌の色、そんな違いで憎しみ合っています。でも 小さい子供たちはそんなことお構いなしでしょ。少々服装が違っても、肌の色、目の色が違っても、言葉が違っても、たとえ体が不自由であったとしても、関係なく仲良く子供たちは遊びます、遊べます。偏見から作り出した憎しみを子供の心に植え付けているのは実は大人たちなんです。そこからいじめが生まれます。ヘイトクライムが起こるんです。今日大人たちは本当に人を愛すること、他の人を大切にすること、たとえ表面は違っていたとしても同じ人間として愛し合うということを本気で子どもたちに教えているんだろうか、そんなふうに思います。学校でのいじめが一向になくなりません。高校生がクラスメートを殺す、興味本位で殺す、そんな異常な事件が起こります。それは愛を失った社会にも原因があると思います。私たちはこのような社会の中で正しく生きるために、このような社会が愛を取り戻すために、イエス・キリストは私たちのために何をしてくださったのでしょうか。私たちは何ができるのでしょうか。皆さん、ユネスコという機関ご存知ですね。国連の中にあります。そのユネスコ憲章というのがあるんですが、その中にこう書かれています。戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない。この平和の砦というのは愛の砦と言っていいんじゃないでしょうか。戦争は憎しみから生まれます。そして憎しみは戦争をエスカレートさせます。平和は愛から生まれます。愛は平和を促進していくのです。イエス・キリストはご自分が人々の憎しみの対象になり十字架で死なれました。でもそのことによってご自分が人々の罪を引き受ける、その憎しみを引き受けることによって、あの十字架によって憎しみを終わらせてくださったのです。イエス・キリストは十字架で死なれ、信じる者を罪から救うだけではありません。三日目に死人のうちから復活されて、信じる者の心の中に平和の砦を、愛の砦を築いていてくださるのです。私たちはイエス・キリストの救いによって、神様が私たちのうちに作ってくださった本来の神の形、愛の形を取り戻すことができます。それを築いていくことができる、成長させていくことができるのです。信仰によってイエス・キリストにつながったとき、私たちはキリストの愛につながりました。キリストに愛され、キリストを愛するものになりました。ブドウの枝がブドウの木につながっているなら必ず実を結ぶ、そのようにキリストの愛にとどまっているなら、私たちは必ず愛の実を結ぶことができます。他の人を本当に愛することができるようになるんです。初代教会からクリスチャンはお互いを兄弟姉妹と呼び合ってまいりましたね。お一人の神様から、お一人の父から、お互いが生まれたんですから、お互いは兄弟姉妹です。初代のクリスチャンたちはその兄弟愛を実践し、互いに愛し合うことによって神様の愛を人々に明かししていきました。迫害の時代にどんなに苦しめられても、クリスチャンは互いに愛し合いました。迫害する人たちでさえその兄弟愛に感嘆し、そしてクリスチャンを尊敬したほどであります。イエス様が互いに愛し合うならば、それによってあなた方は私の弟子であることを皆が知るようになる、そう言われた通りです。で、ここでちょっと話を変えまして、8歳と6歳のアメリカにいる兄弟のことを話しましょう。この2人はアイダホのアルドリッチ夫妻の子供です。お兄さんの名前はノアと言います。弟はルーカスです。 で、ルーカス君には生まれつきの脳の病気がありまして、自分の力では歩くことも話すことも食べることもできません。で、お兄さんのノア君は弟のルーカス君を本当に大好きでした。で、ノア君は考えたんです。今度子供のトライアスロンの大会出るけれども、弟と一緒に出たい。それでノア君は3ヶ月前からルーカス君を乗せました。カートを押したりしまして練習を始めました。トライアスロンというのはご存知のように、最初に水泳があって、その次に自転車があって、最後は競走かけっこですね。で、その3つを組み合わせたのでトライアスロンと言います。今年の7月12日の大会でノア君は最初にルーカス君をゴムボートに乗せまして、自分が泳ぎました。200メートルです。で、その次にはルーカス君をの自転車の後ろのカートに乗せまして3マイル走りました。最後はルーカス君を乗せたカートを1マイル押しましてフィニッシュしました。ノア君は弟にもレースに参加させたい、そしたらルーカス君も嬉しいだろう、そう思ってルーカス君のためにレースをやり遂げました。弟のルーカス君はお兄ちゃんの愛を感じています。で、お兄ちゃんを見ると興奮して手足を動かすんだそうです。兄弟が愛の絆で結ばれている麗しいストーリーですね。これはニュースになったストーリーの一つに過ぎません。ニュースにならない兄弟愛のストーリー数多くあると思います。多くの人がたとえ小さくてもこうした愛のストーリーを綴りながら人生を送っています。そのことによって人々の光となっています。私たちもキリストにある兄弟愛をもって愛のストーリーを綴り続けたいと思います。クリスチャンはまず教会で神様の愛を知ります。愛し合うことを学びます。教会は神の国の出先機関のようなところ。教会はこの世にあります。でもこの世の原理によって動くところではありません。世の中では力ある人が頭になります。でも教会ではイエス・キリストが主です。愛の主が第一のお方になっておられる。それが教会。私たちはここで主の愛を学びます。それに従います。教会はキリストの学校です。ここで神様を愛し人々を愛することを学んで、初めて学校で、また家庭で、職場で神様に従うこと、人に仕えることができるようになるんです。ヨハネの第一の手紙3-16にこうあります。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。兄弟のために命を捨てるというのは強い言葉です。自分の命を差し出すような状況に出会うのはごく稀でありましょう。特別なことでしょう。でもイエス・キリストがどれほど私を愛してくださったか本当の意味でわかるなら、私たちもそれほどの愛を持ちたい、そう願うようになるでしょうね。神様は私たちに愛を教えるためにイエス・キリストをくださった。すべてはキリストの愛から始まります。この方の大きくて、広くて、高くて、深い愛を学び続けたいと思います。神様はまた私たちが愛することを訓練されるために教会の兄弟姉妹をくださっています。まず教会でキリストにある兄弟愛を学んでいく。一緒に学び、祈り、共に奉仕し合う。その中で身近な兄弟姉妹のために心を配る。そういうことを教えられていきたいと思います。そして初めて家庭に帰り、職場に戻り、学校に行っても、そこで真に他の人々を尊ぶことができるようになると思います。たとえこの世からどんなに憎まれても、 憎しみを持って憎しみに返さない。この世の憎しみの原理に影響されない。むしろ、キリストの愛を、の光をこの世に届けていく。これは私たちの力でできることではありません。自分の力以上のことができる。それは、イエス・キリストによってです。主イエス様が、私の愛にとどまりなさいと言われた。そのことに耳を傾けてまいりましょう。互いに愛し合いなさいと言われたこの言葉を実行していきましょう。この週も互いに愛し合うことによってイエス・キリストの愛を証ししていきたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、憎しみには何の理由も根拠もありません。それは罪が生み出した偏見に過ぎません。しかし私たちが愛するのには理由があります。それはあなたが私たちを愛してくださったからです。私たちがお互いに愛し合うのは根拠があります。キリストが一人一人をこよなく愛してくださっているからです。主が私のために命を捧げてくださったように、私たちも自己執心から離れ、キリストにある兄弟愛で結びつくことができますよう助けてください。それによってキリストを証しする私たちとしてください。愛の主イエスキリストの尊いお名前でお祈りをいたします。アーメン。